11ページ、山岸みどり、公明党。食品ロス削減の対策は、答え、情報発信や啓発活動を続けていく。問い、食品ロス削減の取り組みと要項への記載は、次長兼環境課長、生ごみ減量化の一環として、家庭用生ごみ処理機設置者への補助制度を設けている。また、蟹江町一般廃棄物処理基本計画の中で、食品ロスの減量や各関係機関と連携し、食品ロス削減に努める普及啓発などについて記載している。問い、住民への理解促進と周知への対応は、次長兼環境課長。住民一人一人が食品ロスに対して関心を持つことが重要である。参考になるような情報発信や普及啓発活動を町ホームページなどを使って今後続けていく。問い、学校給食の食べ残し削減の取り組みと成果は、給食センター所長、栄養教諭が小中学校の各クラスに年に1回程度訪問し、食に関する指導を行っている。また、各学校の取り組みとして、給食委員会から呼びかけを行った時期は、残食が少なくなったことを確認している。問い、SDGs の観点から、児童生徒たちは日常的に食品ロスについて関わることが重要と考えるが、見解は、給食センター所長、10月の食品ロス削減月間での啓発として、給食だよりや給食時間の校内放送などで、SDGs や食品ロスについて周知した。今後も環境に配慮した取り組みを継続していく。問い、未使用食品など子ども食堂への寄付促進やフードドライブなどの利活用から食品ロス削減と共生社会の構築への取り組みを積極的に進めるべきと考えるが、どうか。次長兼環境課長、令和5年度から蟹江町社会福祉協議会と株式会社バローホールディングスの間で協定を結び、バロー蟹江店で令和5年11月からフードドライブポストが設置された。町としてもこの取り組みに賛同し、講演していく。三浦智幸、新政会。都市計画道路について問う。答え、魅力的な街になるよう都市計画の検証を。問い、都市計画道路の計画は誰がどのような経緯で決めたのか。次長兼まちづくり推進課長、町からの提案をもとに昭和42年8月11日に続けで国が建設省の告示を行って決定したものが最初の計画である。その後は必要に応じて県や町において変更を行っている。問い、昔からある都市計画道路の計画を残すのはなぜか。次長兼まちづくり推進課長、国土交通省が定めている都市計画運用指針において、長期にわたり未整備の路線については、長期的視点から必要性があるもので、単に長期未着手であるという理由だけで、路線や区間ごとに見直しを行うことは望ましくないとされている。問い、都市計画道路の事業化を誰がどのように決めるのか。次長兼まちづくり推進課長、路線の整備の必要性や、 優先順位、財政状況などを総合的に判断し、国道であれば国が、県道であれば県が、町道であれば町が、それぞれ決定をし、事業化していく。問い、JR 蟹江駅の駅南の事業の予算はいくらで、どのような効果があるのか。次長兼まちづくり推進課長。設計費、用地取得費、物件の移転保証費、道路整備費で約15億円を見込んでいる。町の中心市街地から JR 蟹江駅へのアクセス機能や密集した規制市街地の防災機能の向上が期待される。蟹江町都市計画図の写真があります。以上、一般質問それぞれのコーナーに質問議員の顔写真があります。